8ページから10ページ連載コーナー。8ページ、高齢者の介護予防・自立支援を推進します。知って備える体の変化。問い合わせ、地域ケア推進課、地域包括支援係、電話 757-3511。 市内の高齢者を対象に実施した健康と暮らしの調査の結果を見ると、2019年に比べ2025年には足腰の衰え、運動機能低下や物忘れなど認知症のリスクの自覚症状がある人の割合が高くなっていることが分かりました。これはコロナ禍の自粛が時間を経て心身に影響を及ぼしている可能性があります。住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らせるように介護予防に取り組みましょう。グラフ2つ。1、運動機能低下。グラフの説明。縦軸にリスク該当者割合、横軸に年度と回答数を取った折れ線グラフです。年度順に読みます。2019年度回答数7094通、リスク該当者 9.9%。 2022年度回答数7227通、リスク該当者 9.7%。 2025年度回答数6569通、リスク該当者 10.7%。 2、認知症リスク。グラフの説明。縦軸にリスク該当者割合、横軸に年度を取った折れ線グラフです。年度順に読みます。2019年度 11.8%、2022年度 11.8%、 2025年度 12.6%。 グラフ終わり。介護予防講演会。明日の元気は今日の行動から。やれば変わる、やらねば変われぬ健康の真実。日時7月14日火曜日午後1時30分から3時。会場、越後つまり文化ホール、團十郎。定員300人。講師、株式会社アイトラック。代表取締役、佐藤孝臣氏。作業療法士。申し込み、地域ケア推進課、地域包括支援係、電話、757-3511。 締め切り7月3日金曜日。写真、写真の説明。佐藤孝臣さんのスーツネクタイ姿の上半身の写真です。写真終わり。介護予防教室。10年後も生き生きと自分らしく過ごすための体力づくりをサポートします。体力測定で自分の体の状態を知り、無理なく続けられる運動の実施を通じて、運動習慣の定着を目指します。対象者、おおむね65歳以上の市民。費用、無料。保険料及び教室により施設使用料など別途負担あり。多くの人が参加できるよう、申し込みは、一人一教室とさせていただきます。ゆるトレ教室募集中。ゆったりゆるゆると体をほぐしながら楽しく体を動かします。運動が苦手な人や初心者向けの教室です。日時6月29日から10月5日までの毎週月曜。午前10時15分から 11時30分、会場申し込み、十日町体力づくり支援センター、電話 758-3343、健康体操教室、募集中、椅子に座って行う筋トレやストレッチ、脳を活性化する運動などを行います。認知症予防にも効果的。日時6月18日から9月17日までの毎週木曜、午前10時から11時30分、会場十日町市市民活動センター十字路、申し込み NPO 法人ラポール、電話 761-7073。 ポールウォーキング教室、2本のポールを使って歩きます。普通の歩行に比べ運動効果が高く、足腰への負担も軽減できます。日時9月7日から12月14日までの毎週月曜、午前9時45分から11時、会場十日町市中里体育館中里アリーナ。問い合わせ NPO 法人ネージュスポーツクラブ、電話 752-4377。 シニアピラティス教室、体のインナーマッスル、深層筋を鍛え、姿勢改善や肩こり、腰痛予防など、心身のバランスを整えます。日時、9月9日から12月2日までの毎週水曜、午前9時45分から11時、会場、十日町市総合体育館。問い合わせ、NPO 法人ネージュスポーツクラブ、電話 752-4377。 プールで筋トレ教室、足腰の負担が少なく楽に効果的な筋トレができます。冬の運動不足とストレス解消におすすめです。日時11月20日から2月19日までの毎週金曜、午後1時30分から2時30分。会場、申し込み、十日町市健康増進施設日だまりプール。電話 768-4880。 シニアトレーニング教室、冬だからこそ筋トレやバランス運動などを中心に転ばない体力づくりを目指します。日時12月7日から3月1日までの毎週月曜、午前10時15分から11時30分、会場、申し込み、十日町体力づくり支援センター、電話 758-3343。 9ページ、勝負川先生の生き生き健康長寿のためのワンポイントアドバイス。すぐに試せる元気のヒント。問い合わせ、地域ケア推進課、地域包括支援係、電話 757-3511。 このコーナーでは、十日町生き生き健康調査、平成29年から令和6年にかけて市内の高齢者を対象に実施から分かった健康長寿の秘訣を勝負川先生がお伝えします。十日町生き生き健康調査から分かったこと。早歩きくらいの活動を多くしている人ほど、海馬、脳の記憶を司る部分が大きく、認知機能も保たれやすい。反対に、座ったままで動かないと認知機能も低下しやすい。つまり、体を動かすことは、足腰や体力を保つために大切であることはもちろん、脳の健康にも欠かせないことが分かりました。ポイント、毎日の生活に、少し息が弾むくらい、ちょっと汗をかくくらい の活動を心がけましょう。写真、菖蒲川先生、市民福祉部技官、新潟大学特任教授。写真の説明、メガネをかけ半袖シャツ姿の先生の写真です。左手を上げ紹介しているようなポーズをとっています。写真終わり。9ページ、マイトリップ十日町、ボリューム62、観光協会がお届けする十日町の魅力的なこと、もの、スポット。問い合わせ、十日町市観光協会、電話 757-3345。 講演会開催のご案内、6月24日水曜日、道の駅クロステン十日町にて、十日町市観光協会の通常総会と観光振興に関する講演会を開催します。講演会は市民も参加できます。テーマ、十日町が選ばれる町であり続けるために。副題、地域の価値を高めるブランディングとは。観光客が訪れる地域が選ばれる理由とは。実は単なる観光資源の違いだけでなく、地域の価値の伝え方にヒントがあります。十日町市の観光ブランディングに携わっている3人の専門家を招き、地域ブランドとは何か、なぜ十日町市の未来に必要なのかなど、他地域の事例を交えながら紹介します。さらに観光協会が現在どのように地域ブランディングを進めているのか、これから目指したい未来についてもお話しします。日時、6月24日、水曜日、午後4時から5時30分予定。会場、道の駅クロステン十日町。料金、無料。申し込み、二次元コードを読み取り、必要事項を入力の上、申し込んでください。申し込みはこちらの二次元コードがあります。写真、写真の説明、講演会の様子の写真です。向かって左に大きなスクリーンがあり、受講者は椅子に座って聞いています。写真終わり。講師、藤野健氏、株式会社 N37 代表取締役。武田元彦氏、データストラテジー、アルファベット大文字 D、小文字 A、T、A、大文字 S、小文字 T、R、A、T、E、G、Y、株式会社。代表取締役 CEO 久保健二氏、株式会社ヒストリーデザイン代表取締役。データストラテジー株式会社主席研究員、立命館大学客員研究員。写真3枚。写真の説明、講師3名の胸から上の写真です。写真終わり。10ページ。地域と人をつなぐ架け橋。我が町の地域支援員。問い合わせ、企画政策課、共同推進係、電話 757-3693。十日町市地域支援員は、住民が主体的に地域の課題解決に取り組めるよう、課題の整理や話し合いの促進などを行う地域のコーディネーターです。平成30年度から地域自治組織単位で配置し、今年度は6地域で7人の地域支援員が活動しています。このコーナーでは、 市内の地域づくりがより活発になることを目指し、地域支援員の役割や各地域の取り組みを紹介します。中里地域、中里支所、鈴木隆支援員、地元に住み続けて64年、住み慣れたこの町をこれからも大切に守っていきたいと考えています。現在は高齢化が進む集落や少数集落のコミュニティが抱える日々の困りごとに寄り添い、解決のお手伝いをしています。また、地域のイベント応援や活性化にも力を入れ、皆さんと一緒に笑顔あふれる地元を築いていきたいです。地域のことなら、どうぞお気軽にご相談ください。写真2枚。1、写真の説明。鈴木隆支援員の上半身の写真です。鈴木支援員は中里支所を拠点に活動しています。2、写真の説明。中学生原案のキャンドルアートを地域振興会と一緒に制作しました。写真終わり。10ページ。みんなの心をつなぐ手話、ボリューム29。今回は仕事の場面などで使える手話表現を紹介します。問い合わせ、福祉課、障害福祉係、電話 757-3782。 ワンポイント、大事なこと。伝達ミスを防ぐための視点として、かくれんぼ、確認、連絡、報告が近頃注目されています。手話においても、伝えたつもりではなく正しく伝わったか確認することが大切です。互いに確認し合うことで安心して意思疎通できる環境づくりにつながります。イラスト3枚、それぞれのキャプションが説明になっているため説明は省略します。1、確認。右手の曲げた2指、人差し指と中指の指先を目に向け左右に振る。2、連絡。両手2指、親指と人差し指の輪をつなぎ合わせ、弧を描いて前へ出す。3、報告。両手の親指と人差し指を向き合わせ、口元から前へ出す。イラスト終わり。10ページ。エコラビの地球にいい話。守ろう、作ろう、自然環境。ボリューム1。夏に向けてのエコ活動。問い合わせ、十日町市民環境会議、地球温暖化対策部会、環境衛生課内、電話 752-3924。 暑くなる季節、賢い工夫で涼しく無駄なく気持ちよく過ごしましょう。1、エアコンのフィルターを掃除しよう。フィルターにホコリがたまると空気の通りが悪くなり、部屋を冷やすために無駄に電気を使うことになってしまいます。本格的に使い始める前に掃除をして気持ちよく夏を迎えましょう。2、緑のカーテンで日差しを和らげよう。窓の外側でつる植物を育てる緑のカーテンは直射日光を遮り、室内の暑さ対策に役立ちます。プランターでも簡単に始められるゴーヤ、アサガオ、キュウリなどがおすすめ。3、マイボトルを持ち歩こう。外出先で飲み物を買う回数を減らせば、ペットボトルゴミの削減につながります。マイボトルに冷たいお茶や水を入れて持ち歩けば、節約にもなり、 必要な時にすぐ水分補給ができて安心です。分別ワンポイント、缶や瓶は軽くすすいでから資源ごみに出しましょう。